2ページ3、もしも、いざ、防災。9月1日は防災の日です。いつ発生するかわからない地震、もしもの時に自分や大切な人の命を守るため、この機会に地震への備えについて考えてみませんか。問い合わせ、危機管理課、電話 632-2052。2ページイラスト。タイトルの周囲に防災をイメージさせるイラストが描かれています。頭部を守るヘルメット、医薬品など防災用具が入ったリュック、缶詰などの保存食品、またタイトルの防災の文字もヘルメットや炎のイラストが組み込まれています。イラスト終わり。地震発生、その時どうしますか？地震は家具の転倒や家電製品の落下による怪我などのほか、火災や土砂災害などの二次災害を引き起こします。地震が発生したらどうするべきかを今のうちから考え、発生時には落ち着いた行動を心がけましょう。ステップ01、地震発生、直ちに身の安全を確保。クッションやカバンで頭を守る。机の下に身を隠し、机の足を持つ。慌てて外に飛び出さない。2ページイラスト。地震が来て揺れています。急いで机の下に身を隠す親子のイラスト。電灯が大きく揺れ、テーブルの上のコップも倒れそうです。お父さんは左手で天板を支えるように押さえ、右手でテーブルの足をしっかりと握っています。お母さんは怖がる子供をしっかり抱きしめています。イラスト終わり。ステップ02、揺れが収まったら避難準備。落ち着いて素早く安全に。ドアを開けて逃げ道を確保する。火を消しガスの元栓を閉める。2ページイラスト。男性がドアを開け逃げ道を確保しています。イラスト終わり。ステップ03、避難、二次災害に注意。ブレーカーを落とし、漏電による火災などを防ぐ。外に出るときは、落下物に注意する。2ページイラスト。電源盤のイラストです。ブレーカーの場所を示す赤い矢印が描かれ、オフの文字が見えます。ブレーカーを落とした主婦がこれで安心と笑顔で OK サインをしています。イラスト終わり。地震の情報を取得しましょう。登録制防災情報メールでは、本市の避難情報、避難所の開設情報などの防災関連情報を速やかにメールで配信します。また、市公式 LINE 教えてミヤリーでも同様の情報を配信していますので、ご活用ください。ここから登録できます。登録制防災情報メール、QR コードの表示あり、市公式 LINE 教えてみやり、QR コードの表示あり、避難するときの注意点、避難の仕方は災害の種類で異なります。地震のときは屋外の広い場所など、3ページ下の記事参照、音訳者中、3ページ下の記事とは、避難の準備できていますかの記事を指しています。音訳者中終わり。で、安全を確保してください。また、風水害の時は、開設している避難所を確認し、避難しましょう。それぞれの場面に合わせて行動しましょう。オフィスなどの場合、コピー機やパソコン棚が倒れる危険性があります。机の下に潜り、頭を守りましょう。3ページイラスト。強い地震の揺れ、 男性が机の下に潜り、両腕でテーブルの足を握っています。テーブルの上のパソコンも倒れそうです。すぐそばの棚も揺れていて、今にも倒れそう。非常に危険な様子が描かれています。イラスト終わり。エレベーターの場合、すべての階のボタンを押し、止まった階で降りましょう。閉じ込められたら、非常用のインターホンで連絡しましょう。3ページイラスト。地震の際のエレベーター内部。男性がすべての階のボタンを押している様子です。イラスト終わり。市街地の場合、窓ガラスや看板が落下する危険性があります。カバンなどで頭を守りながら安全な場所へ避難しましょう。3ページイラスト。カバンを頭に乗せ、急いで安全な場所へと避難する男女の様子。ビルのガラスも割れて危険な様子です。イラスト終わり。運転中の場合、ハザードランプを灯して、ゆっくりと左側に停車しましょう。車から離れるときには、ドアをロックせず、鍵をつけたままにしましょう。3ページイラスト。車の外に避難する男女の様子。停車した車はハザードランプを灯しています。またドアをロックせず鍵をつけたままにすることを暗示して、運転席に向かって車の鍵のイラストが示されています。イラスト終わり。避難の準備できていますか？ID100-3234。避難とは、難を避けること、つまり安全を確保することです。安全な場所にいる人は、避難所に行く必要はありません。もしもの時の避難場所や非常持ち出し品の確認など、どうするかを日頃から考えておきましょう。地震が発生した時は、下のフローズを参照し、避難すべきか判断しましょう。3ページ、フローズ。避難すべきかどうかをフローズで示しています。はいは赤色の矢印、いいえは青色の矢印で進んでいきます。順に読んでいきます。まず、現在の様子。地震による建物倒壊や火事、土砂災害の危険がある。はいの場合、次のいずれかへ一時避難。3つの選択肢があります。1つ目、一時避難場所への避難、小中学校の校庭など。2つ目、広域避難場所への避難、大きな公園などの広い場所。3つ目、その他安全な場所への避難、公園、駐車場、広場など。いいえの場合、2番目の項目に進みます。2番目の項目、家の状況を確認し、被害があって住めない。はいの場合、選択肢が2つあります。1つ目、避難所への避難。開設している避難所を確認の上、非常持ち出し品を持ち、避難所へは原則徒歩で避難しましょう。2つ目、親戚や知り合いの家への避難。安全な場所にある親戚や知人宅に身を寄せることも避難の一つです。いいえの場合、自宅にとどまる。自宅が災害による被害の危険性がなく、安全な場所にある人は避難する必要はありません。フローズ終わり。火災や土砂災害の恐れがない場合、家に被害がない場合は避難する必要はありません。開設している避難所は、宇都宮市避難所開設状況管理システムでお知らせしますのでご活用ください。宇都宮市避難所開設状況管理システム QR コードの表示あり。3ページイラスト。 タイトル左側に家族で避難するかどうかを考えている様子のイラストがあります。イラスト終わり。自力避難が困難な人を地域ぐるみで助け合う仕組み、災害時要援護者支援制度について確認しましょう。 ID100-3245 クエスチョン、災害時要援護者支援制度って何？アンサー、集中豪雨や地震などの災害に備え、自力避難が困難な災害時要援護者に日頃から声かけ、見守り活動を行い、災害発生時には誰が支援し、どこに避難するかなどについて、あらかじめ地域住民同士で決めておく、地域ぐるみの助け合いの制度です。クエスチョン、どういう仕組みなの？アンサー、要援護者ごとにあらかじめ地域で避難支援者や避難場所を決めておき、災害発生時には避難支援者が可能な範囲で避難誘導などを行います。左の図参照。ただし災害時の状況によっては避難支援者が対応できない場合もあります。また地区によって活動状況は異なります。4ページ図。災害時要援護者支援制度の仕組み。この図は災害時要援護者支援制度の仕組みを簡単な図とイラストで示したものです。全体は三角形の形状で、上部頂点に車椅子に乗った要援護者、避難支援希望者、右下に市役所、左下に地区支援班と避難支援者が位置しています。仕組みは、まず要援護者、避難支援希望者から右下の市役所に矢印が伸び、要援護者が避難支援の登録を申し込みます。申し込みを受けた市役所から左下の避難支援者に矢印が伸び、避難支援者の選任と避難場所の選定を依頼します。また地区支援班からも市役所に矢印が伸び、選定された避難支援者などについて報告します。報告を受けた市役所は、台帳の作成・更新を行います。最後に左下の避難支援者から要援護者へ日本の矢印が伸びています。1本目は、災害発生時には避難誘導・安否確認を行います。2本目は、平常時・声かけ・見守りなどをし、地域内の要援護者の把握をします。地域の力が頼りになります。また、この図には、市役所の建物、穏やかな表情で車椅子に座る要援護者、二人組で要援護者を車椅子のまま避難させる避難支援者、さらに私たちに任せてとガッツポーズをとる三人の地区支援班のイラストが描かれています。図終わり。クエスチョン、誰が利用できるの？アンサー、在宅で生活している高齢者、おおむね65歳以上や障害者などのうち、災害が発生した際、自力で避難することが困難で、避難支援を希望する人、要援護者が登録することで利用できます。要介護3以上の高齢者、一人暮らし高齢者等安心ネットワーク事業の見守り対象者、身体障害者手帳1級2級を所持している人、療育手帳 A、A1、A2 を所持している人、精神障害保健福祉手帳1級を所持している人、障害福祉サービスを受けている難病患者、その他災害時の支援が必要と市長が認める人。クエスチョン、避難支援者は防災地域活動保障制度中の対象になるの？ 中、地域から提出された調査票をもとに、市が保険に加入し、防災地域活動の活動者である市民が活動中に負傷した場合や、災害時要援護者などを負傷させてしまった場合などに補償を行う制度。中終わり。アンサー。地域において安心して活動できるよう、避難支援者による災害時の避難誘導や安否確認、日頃の声かけ、見守り活動は防災地域活動保障制度の対象になります。災害時に支援してほしい人はこちら。制度の申し込み方法。各申し込み先に置いてある申し込み書、市ホームページからも取り出しかに必要事項を書き、直接または送付で各申し込み先へ。詳しくは保健福祉総務課、電話 632-2919 へお問い合わせください。申し込み先。4ページ表。制度の申し込みについて、担当地区と申し込み先を記した表です。担当地区は3つに区分されています。順に読んでいきます。担当地区、1つ目。昭和、申し込み先、郵便番号 320-8540、市役所、保健福祉総務課、市役所2階、電話 632-2919。二つ目、石井、泉ヶ丘、今泉、上河内、河内、清原、国本、五代若松原、桜、上東、宝木、中央、西、東、平石、細谷、上戸祭り、水穂の、峰、三幸、柳瀬、陽東、横川。郵便番号 320-8540、市役所高齢福祉課、市役所2階、電話 632-2356。 3つ目、篠井、白山、姿川、鈴目宮、戸祭り、富宮、豊里、錦、西原、富士見、緑ヶ丘、宮野原、三幸ヶ原、宮野原、宮原、三幸ヶ原、名簿、陽光、陽南。郵便番号 320-8540、市役所障害福祉課、市役所1階、電話 632-2673。 表終わり。地域を守る力、消防団員にお話を伺いました。市消防団副団長田中雄一さん。5ページ写真。タイトルの背景、真っ赤な消防車両の前に立つ田中さん。紺色の帽子に紺色の制服姿。カメラに向かい、柔和な表情を見せています。写真終わり。普段それぞれの本業を持ちながら、災害時や訓練時に活動する消防団。田中さんは民間企業で働く傍ら、消防団では副団長として活躍し、様々な活動に取り組んでいます。普段の消防団員としての活動や、やりがいなどについてお話を伺いました。クエスチョン。消防団員として最近行った活動は何ですか？6月に第73回利根川水系連合総合水防演習が11年ぶりに本市で開催され、多くの関係者と訓練に参加しました。また7月には市長を点検者とし、消防団員の規律保持のため、市内すべての消防団を対象に夏季点検を行いました。クエスチョン。日頃の活動内容は何ですか？平時にはいつ起こるかわからない災害に備えるため、消防団の教育訓練や 消防車両装備品の点検を行っています。また、火災をはじめ、様々な災害に対応していますが、近年は局地的な大雨に対する出動に警戒しています。クエスチョン。消防団に入団したきっかけは何ですか？同じ地域の人から父を通じて入団の誘いがありました。活動内容について知り、楽しく活動できそうだと思い入団し、地域とのつながりになる第一歩となりました。クエスチョン。普段の仕事と両立するために取り組んでいることはありますか？普段の仕事では業務をためることがないようにスケジュールの調整をしています。とても理解のある会社なので、訓練や出動の際は消防団の活動に専念することができています。また家族とも話し合い、いつ出動があってもいいよう理解を得います。クエスチョン、消防団に興味がある人に向けてメッセージをお願いします。活動を通じて様々な職業の人や地域の皆さんと交流することができます。消防団の活動を見学することもできますので、ぜひ一度見に来ていただき、興味を持つきっかけとなれば嬉しいです。活動の様子。5ページ写真。活動の様子が4枚の写真で紹介されています。1枚目、火器点検。緊張に包まれた会場。一糸乱れず整列し、真剣な表情で市長の点検を受けています。2枚目、消防操法大会。消防用機械器具の取り扱いや操作の基本について技術を競う大会です。今、二人組で消防車両からホースを伸ばし、放水作業をしているところです。3枚目、水防訓練。越水防止のための土のう積みの様子です。4枚目、火災想定訓練。火災を想定して、住宅の前で放水作業を行っている様子です。写真終わり。あなたの力が必要です。消防団員を募集しています。問い合わせ、消防局総務課、電話 625-5504、ID 102-1326。消防団員は自分の職業を持ちながら、地域防災活動のリーダーとして活躍するとともに、地域振興の維持・増進にも中心的な役割を果たしています。入団資格、市内在住の18歳以上で心身ともに健康な人、身分、非常勤特別職の地方公務員、待遇、年額報酬、出動報酬、公務災害補償、共済制度、退団報奨金、被服の貸与など、